今日はコロサイ人への手紙、1章の3節から8節、新約聖書の401ページの上の段です。コロサイ人への手紙1章3節から8節、新約聖書の上の段から下の段にかけてなります。401ページですね。それでは司会者がお読みいたします。私たちはあなた方のことを祈るときに、いつも私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。キリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛について聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくもので、あなた方はこの望みのことをあなた方に届いた福音の真理の言葉によって聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているようにあなた方の間でも実を結び成長しています。そういうものとして、あなた方は私たちの道路のしもべ、愛するエパフラスから福音を学びました。彼はあなた方のためにキリストに忠実に仕えるものであり、御霊によるあなた方の愛を私たちに知らせてくれた人です。今日はこのところから神に感謝すと出しまして、西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。それではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、3月第2の手術を私たちに与えてくださり、そしてまた主の御前に共に相集い神様を賛美し、また礼拝できますことをありがとうございます。まだコロナは完全に収束していませんけれども、このネット礼拝を通して神様を共に崇め礼拝できますことをありがとうございます。どうぞまた神様が御言葉をもって私たちの心を強め、またご自身のご愛を私たちの心の内に注いでくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの御言葉をも、どうかまた真理の御霊が共に私たちの心の中に働かれ、どうぞまた神様の御心を私たちの心の内に表してくださるようにお願いいたします。どうぞ全世界で持たれています主の日の礼拝を豊かに祝福してくださり、また羽曳の教会も共にこのようにしてインターネットを通して礼拝できることを感謝いたします。どうぞまた兄弟姉妹をあなたが励まし、また力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はコロサイ人への手紙の1章3節から8節を読んでいただきました。この手紙を書いたパウロはおそらくコロサイには行ったことがなかったであろうと言われています。しかしそのところに後で出てきますけれども、7節にある愛するエパフラスから福音を学びました。このエパフラスによってコロサイの地にもイエス様の救いが伝えられたということであるわけです。そしてそのことをパウロはこのローマの獄中にあって聞き、そしてまだ会ったことのないコロサイの人たちのためにこの取りなしの祈りをしていたということであるわけです。私は英国に留学で行ったことがあるわけですけれども、その時ある地方に招かれました。地方ですからあんまり外国人はいないし、日本人は極めて珍しい。なんで招いてくださったのかなと思ったんですけれども、 まあ、一つのグループっていうか集まりがあって、そこで祈祷会が持たれてました。そしてそこに参加して初めて分かったんですけれども、そのグループの人たちは日本人のクリスチャンのために祈っている、まあ、いろんな教会から集まった人たちのグループであったわけなんです。私は非常に驚きましたけれども、群馬県の栄町にある教会の人たちのために私たちは祈ってます。そこにこの英国から宣教師を送りました。そう言ってくださってですね、なんとその日本人一人一人の名前を挙げて祈られたわけなんです。じゃあその人たちのことをよく知ってるんですか。いや知りません、名前だけ聞いてます。またそこから救われた人たち、そういう報告は受けてますけれども、私たちは実際にそこに行って会ったことは一度もないんです。私は非常に驚いたんですけれども、会ったことも見たこともない人のために熱心に祈ってくださってはいる方がおられる。おそらく地上では会う機会っていうのは多分なかったんではないだろうかと思います。しかしこのことはやがて私たちが天国に帰っていったときに自分のために祈っていてくださった方がおられたんだと、そしてまた見たことも会ったこともない人が自分たちの祈りを通して神様は働かれて救われたんだと、おそらく天国では本当にそこで会うことができる大きな喜びがあるんではないだろうかと私はそのように感じました。おそらく獄中でコリントの人たちにのために祈るパウロも同じ心だったんではないかと思います。また見たことも会ったこともないその人たちを覚えてパウロは獄中で祈る。そしてしかもこの手紙を見ると3節のところに私たちはあなた方のことを祈るときにいつも私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。あなた方のことを祈るとき神に感謝している。だから彼の取りなしの祈りっていうのは自分は宣教師だからお祈りしないといけないというような義務的な祈りではなかった。むしろあなた方のことを祈るその時に神に感謝をする。彼の心の中には祈りの中に喜びがある。その喜びを持って彼は獄中の中に祈ることができた。だから彼にとってもその取りなしの祈りをするということは恵みであり感謝であるということです。地上では会うことはできないかもしれない、しかし天国において自分が祈ってきた人たちにお会いすることができる。そのことを思うときにおそらく心がワクワクするような思いがあったんではないだろうか、そのように思うわけです。そしてこのところには明確に実は彼がこの神に感謝するということのその要因が記されてあります。ここには3つのことを彼は語っています。一つは4節のところにキリストイエスに対するあなた方の信仰と出ているわけです。あなた方このコロサイにいる人たちの信仰、コロサイっていう名前は大きな像、まあ、偶像そういう意味がある。おそらくはそのコロサイも偶像礼拝の盛んなところだったんではないだろうかと思います。日本もそうです。キリスト教の信仰を持つっていうのは結構難しいところがある。 コロサイも同じだった。でもここでパウロはキリストイエスに対するあなた方の信仰、そのコロサイの地にあってもキリスト救い主であるイエスを信じる、同じ信仰をその地にあって彼らは持っている。ひょっとしたらこの信仰の上に迫害を受けるっていうことがあるかもしれない。キリストを信じる信仰の上に困難が生じるかもしれない。しかしそれでもこのコロサイの人たちはあのイエスをキリストと信じて従って歩いているんだ。これは獄中のパウロにあっても励ましであったのではないかと思います。そしてもう一つのことは、その後に続くすべての生徒に対してあなた方が抱いている愛、この愛という言葉です。しかもすべての生徒に対して、自分を愛するという愛ではないわけです。他の人たちを愛する、生徒とあるんですけれども、これは清くされた、何によって清くされたのか、イエス・キリストの十字架の血です。キリストは十字架の上で血を流してくださった。それは何のためか、私たちの罪を許す、その許しの代価としてイエス・キリストは十字架で血を流してくださった。そしてそれは一人だけの人のためではない、すべての生徒とあるわけです。すべての人、そしてこの生徒っていうのは性別する、神のものとする、イエス・キリストの命の代価によって罪の支払うべき報酬、その死は払われた。じゃあその命は誰のものになるのか、イエス・キリストのものになるっていうことです。ですから私たちは今確かに自分で生きています。しかし私たちのこの魂はキリストのもの、キリストに属するものとなった。その点においては私たちはみんな一緒であるってことです。お互いに性格とか好み、生き方違うと思います。でもイエス・キリストによって自分の罪が許された、それはすべてのキリストを信じるクリスチャンには同じものであり、そしてまた私たちは神に属する生徒としていただいたということであるわけです。そしてそのものに対してあなた方が抱いている愛とあるわけです。ここに出てくる愛っていうのは主体的愛と言われてます。別の言葉では神の愛、イエス・キリストが自分を十字架にかけてまで罪人を愛する、罪人のために命を捨てる、その愛です。まあ私たちは自分がこの人と気が合うから愛するんだ、趣味が同じだから愛する、自分のことを親切にしてくれるから愛する、それは人間的な愛であると思います。でもここに出てくる愛、アガペっていうのはそういう条件が一切ない、全くそういうことは必要としない、もう自分から進んで愛するっていう愛であるわけです。だからイエス様は何一つ顧みを求められない、むしろご自身が 無代価で喜んで与えてくださる愛だということです。イエス様は十字架にかけられる前に極みまで愛されたという言葉が聖書に記されてあります。最後の最後まで愛し通される。私たちは人から裏切られたらどうでしょうか。その人を愛することができるでしょうか。その人の裏切りを許すことはできるんでしょうか。でもイエス・キリストは自分を裏切ったペテロの足も銀貨30枚で自分を祭司たちに渡したあのユダも最後まで愛し通されて、されたことは彼らの足をひざまずいて洗ってくださった。彼らを愛し受け入れてくださる、それがキリストの愛でありアガペの愛である。そしてそれをコロサイの人たちもあなた方が抱いているというふうにパウロは言ってるわけなんです。同じこのキリストの愛をコロサイの人たちも持っている。もちろんこの手紙を書いたパウロもあのダマスコ途上で復活のキリストにお会いして彼の罪も許された、同じ愛を抱いている。ですから彼はコロサイの人たちを覚えて祈るときにこの愛を覚えて、彼もまた獄中の中ではありますけれども感謝を持って祈ることができた。そして三つ目のもう一つのことがあります。それは五節のところに、それらはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくもので、天に蓄えられている望みとここには記されてあるんです。一体天国に私たちはどんな望みがあるのか。それはすなわちこんな自分のような罪人であってもイエス様は十字架にかかり罪を許しその血を流して私を清くしてくださった。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。その十字架の血をによって罪が清められて天国に入るものにしてくださった。だから私たちの希望はどこにあるのか。自分のようなものでも天国に入らせていただけるっていうその希望があるっていうことなんです。そしてもう一つのことは、私たちの体は変えられる。私たちの体はこの地上のままの体、肉体ではないということなんです。ある方は、私は障害を持って生まれました、じゃあ私は天国に行っても障害者なんですか、そう尋ねられたことがありました。私は聖書に記されている一つの大きな約束は、あのキリストと同じように復活の栄光の姿に変えられます。それが私たちに対する神様の約束であり私たちの希望です。私はそう答えたんです。本当にそんなことがあるんですか。私は天国に行ったら五体満足に変えられるんですか。神様は変えられます。私はそう答えたんです。まあ、ハンセン氏病で歌人であった玉木愛子さんは、毛虫はやり蝶となる日を夢見つつ歌いました。彼女はハンセン氏病のためにもうついにはそれこそ毛虫のような体になってベッドに横たわる。でも彼女の望みは何だったんだろうか。蝶となる日を夢見つつ、神様はこんな私をも栄光の姿に変えてくださって天国では蝶のように 舞い上がることができる。それが彼女の希望であったと聞きます。ですから私たちにはその希望がイエス・キリストを信じるその信仰によって与えられていて、その希望によってまた私たちはお互いに励まし合っていくことができるっていうことなんです。お互いに欠けだらけであり弱いものです。私たちは自分の力で自分の隣にいる人、目の前にいる人を愛するっていうことはできないかもしれません。でもこれはこのイエス・キリストによる愛によって、またこのことは8節を見ると御霊によるあなた方の愛と出てくるんです。御霊とは誰か、ご聖霊です。イエス・キリストはあなた方のためにもう一人別の助け主を使わす、それは聖霊であるとイエス様は約束されたわけなんです。私たちは本当に心の弱いものです。なかなか人を愛することはできない。しかしご聖霊は私たちの心を慰め励ましてください、イエス様の愛を思い起こしてくださる。どれだけ自分をイエス様は愛してくださったのか、罪を許してくださったのか、このご聖霊によって私たちは愛することができるということであるわけです。そして本当に不思議なんですけれども、ここには信仰と愛と希望、三つのものが記されているということです。第一コリントの13章、愛の章って言われてます。結婚式でよくそこの言葉が読まれます。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で大いなるものは愛です。あるわけなんです。だから私たちが今生きているこの実際の生活の中で、愛は本当に大切なことではないかと思います。そしてこのことを実は先ほども言いましたようにエパフラスという人が伝えた。7節に、あなた方は私たちの道路のしもべ、愛するエパフラスから福音を学びました。パウロはそのように言ってるわけです。まあ、ここに福音とあるわけです。それはまた6節のところに、この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているようにあなた方の間でも実を結び成長しています。この福音は実を結び成長している、現在形で書かれているわけなんです。そして実は今もこの福音は全世界で伝えられている。私もインターネットで見ました。今の世界中のクリスチャンの人口はどれほどいるんだろうか。2022年のデータですけれども、世界人口のおよそ 32% というふうに出てました。およそ26億人がクリスチャンだろうと言われているわけなんです。そして今も増え続けている、そのデータでは出ているわけなんです。衰退しているわけではない。全世界的に見るならばもう3人に1人はクリスチャン、それが今の世界の実際の姿である。だからこの福音は途絶えてはいないということなんです。福音っていうのは良い知らせ、簡単に例えて言うとですね、病気になった、でもこの薬を飲んで自分は病気が治った、それを他の人にも紹介する、知らせるっていうことなんです。同じ病気になっている、 でもこの薬飲んだらもう自分は治って元気になった、飲んだらいいですよってですね知らせるわけです。でも私たちは永遠に生きることはできない。じゃあどうしたら永遠に生きることができるのか。イエス・キリストを信じる、その信仰によって永遠の命が与えられる。永遠に生きたいなら、天国に行きたいなら、イエス・キリストを信じることです。イエス様を信じるならば天国に行けます。この知らせがグッドニュース、良い知らせ、福音ってことなんです。そして今全世界でこのことが伝えられている。もちろんコロサイの町にもエパフラスという人を通して福音が伝えられていった。6節に、この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時というふうな言葉が出てきています。福音をですね、この神の恵みを通して本当に理解する、イエス・キリストが救ってくださる、その理解はどうやってできるのか。神の恵みを聞いて、恵みというのはそれと対極にある言葉は報酬という言葉ではないかなと思います。私たちは働いたら報酬をもらうわけなんです。自分がやった仕事の分だけ賃金をもらう、それは報酬なんです。でもここには神の恵みと出ている。恵みって何か、簡単に言うとプレゼント。プレゼントをもらうときには代価を払うってことは絶対しないです。プレゼントをくれる人にですねお金払ったら、それはもうすごい失礼なことではないかなと思います。もう喜んであげますって言われたらですね、もうそれを素直に受け取ってもらう。神の恵み、それは何かというと、ヨハネ3章16節、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛された。そこにも賜うっていう言葉が出てきます。父なる神様はその一人をイエス・キリストを私たちに与えられた。なんで与えられたのか。それは私たちの罪の支払う報酬をイエス・キリストが身代わりになって命をもって支払ってくださった。この方が自分の負債を全部支払って、そして天国に入れるようにしてくださったんだ。それが神の恵みっていうことです。だから私たちが救われるのは報酬として救われるのではないっていうことです。自分は教会に真面目に行ってるから、これだけ奉仕をしてるから、それで救われるっていうのではないっていうことです。イエス・キリストが全部罪の支払いをしてくださって、神の子として受け入れてくださる、それが神の恵みである。そのことによって本当に理解したとですね、パウロは言ってます。そしてこのことは実は7節のところに、愛するエパフラスから福音を学びました。理解する、学ぶ。でもここで学ぶっていうのは、机の上で本開いて学ぶっていうのとは少し違うと思います。むしろ実体験してそれを学んでいく。日本には徒弟制度っていうのがあったわけです。今だんだん廃れていってるって言われてます。堺の包丁、 もう今職人さんが少ない、まあ、私はテレビで見たことあるんですけれども、まあ、親方がいて、そしてもう弟子と一緒にですね、この包丁を叩いていく。細かいところはその親方が座って叩くわけです。そして力のいるところはその弟子がですね、上から大きなハンマーをもう振りかざして叩いていく。そしてそれを実際に見ながら、そしてまた力の入れ具合をですね、実際に体験して、そしてまあ包丁職人になっていく。まあ、日本には徒弟制度、もう弟子となっていくっていうことがあったわけです。言うなれば学ぶっていうのはもうキリストの弟子になる。そしてそのことを実際に表したのはこの愛するエパフラス。彼はあなた方のためにキリストに忠実に仕えるものでありということをパウロは言ったわけです。彼はキリストに忠実に従っている、仕えているものだ。彼がその実際の手本だ。まあ、イエス様は弟子たちの足を洗われた。同じようにエパフラスもですね、へりくだってもう偶像礼拝しているコロサイの人たちに仕え、そのキリストの愛を彼は表していったということであると思います。そのようにして福音はコロサイにも伝えられて、あなた方の間でも実を結び成長しています。この実を結ぶっていうことは、私はあのガラテヤ書の5章22節23節に出てくる御霊の実のことではないかと思います。ただ単にクリスチャンの数だけが増えていくというのではなくて、聖霊がその信じる人の心の中に豊かに実を結んでくださる。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、信じる者の心の中に神の御霊、ご聖霊によってその実が実らされていく。だからそれは自分がするというのではなくて、むしろ神の霊、ご聖霊が心の中に働いてくださって、励ましを与え、力を与えてですね、私たちをキリストのように愛するものとしていってくださる。その恵みがコロサイの人たちにも与えられている。パウロはこのことをエパフラスから通して私たちに知らせてくれたとですね、言っているわけです。その報告を聞いている。神様の豊かな働きがなされている。パウロはローマの獄中の中にあっても感謝の祈りを捧げた。願わくば私たちもまだ救われていない人たち、まだ見たこともない人たちのために取りなしの祈りをする。それは幸いなことであるということです。そのことを通してパウロがあのローマの獄中で味わった神様の豊かな恵み、そしてそれを私たちは今のこの時代にあっても共有することができ、そしてやがては天の御国にあって私たちはそのような人たちとお会いすることができる。私たちはさらに信仰に励むものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。私たちはあなた方のことを祈るときに、いつも私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。天の父なる神様、どうぞまた私たちの心の中にパウロに与えられたその思いをご聖霊によって与えていただき、まだ見ぬ人たちのために、まだ救われてない、しかし必ず神様は救ってくださる、その希望を持って私たちは祈り続けるものとさせてくださるようにお願いします。また私たちの祈るその祈りの中に 神様は慰めと励まし、また希望を与えてくださるようによろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。